こんにちは。プレプリドンドン、マス RA です。2026年6月9日のマス RA カテゴリから最新の論文11本をお届けします。1本目は、ゲンナディ・ソスノフさんによるユニケネス・オブ・アディション・イン・ライディングス GL の N、K、&SL の N、K、B 間 GLNK 及び SLNK における下方の一位性です。この論文では任意の帯状の一般線形リー管や特殊線形リー管において交換子を保存する全単車な写像が必ず下方的な写像になるかどうかという問題を考えています。このような性質を持つリー管を UA リー管と呼ぶそうです。著者は下方性からのズレを測る欠損という概念を導入し、中心下群やブラケット幅といった代数的な性質を巧みに利用して解析を進めています。特に対角行列のような特定の集合でまず下方性を証明し、それを全体に広げていくというアプローチが非常に鮮やかです。結果として一般線形リー管の場合は対の表数が2ではなく、かつ N が2でないときに UA 管になることが示されました。また単なる全単車ではなく単車であっても表数が2でなければ下方性が成り立つという定理を導き出しています。単車の場合についての結果を初めて示したという点に著者の強い探究心を感じます。2本目はジェイソン・ガディスさんによるツイステッド・ジェネラリズド・ワイル・ポアソン・アルゲブラス・オブ・タイプ A の1の N 乗、タイプ A1 の N 乗のねじれた一般化ベイユ・ポアソン代数です。この論文では、ねじれた一般化ベイユ代数のポアソン版ともいえる新しい代数構造を提案しています。著者の狙いは、ねじれという仕組みを取り入れることで、より広い枠組みを作り上げることでした。実際に多パラメータ量子ベイユ代数のような構造をこの枠組みで捉えられることを示しています。存在証明のために反復ポアソンをは拡大の小として表現したり、スキューローランポアソン代数の部分代数として表現したりと、2つの異なるアプローチを使い分けている点に著者のこだわりが感じられます。さらにこの構造がテンソル積やポアソンねじれ、特定の自己動径による不変換という操作に対しても眼見に維持されることを証明しました。そしてこの代数がポアソン単純であるための条件を明確に定式化したのが大きな成果です。規定となる代数に不変なポアソンイデアルがないことなど、複数の条件を組み合わせることで構造の純粋さを判定できる仕組みを構築した点は非常に鮮やかだと思います。3本目はセルゲイ・グリゴリアンさんによるオクトニオニックストラクチャーオペレーター &ITS ライトスペクトラム8元数構造作用素とその右スペクトルです。この論文では8元数の掛け算だけを使って定義される特殊な作用素について詳しく調べています。まずこの作用素の通常の実数スペクトルを計算していますが、その後の展開がとても刺激的です。なんと8元数における右固有値問題に挑んでいるんですよ。8元数は掛け算の順序が重要で、普通の数とは勝手が違うので、この右固有値という考え方は非常にエキサイティングですね。複素数のような切り口を固定して分析すると、残った対称性は特殊ユニタリ群になります。その結果、それぞれの切り口に四次曲線と円という具体的で綺麗なスペクトルの軌跡が現れることが分かりました。さらに驚くべきは、これらの方程式が切り口に依存せず、単位球面上で切り口を動かすことで全スペクトルが得られるという点です。8元数という複雑な世界の中にこれほど整然とした幾何学的な構造が隠れていたとは、非常に鮮やかな結果だと思います。4本目はイヴァン・シェスタコフさんとエフィム・ゼルマノフさんによるシンプルユニタル上段スーペラルゲブラス単純単位的ジョルダン超代数です。この論文では 票数が0の対乗の単純単位的ジョルダン超大数の分類という非常に挑戦的なテーマに取り組んでいます。研究の大きな目的はカンタリーニさんとカッツさんが唱えた予想を解決することでした。この予想は基部分を持つ超大数が基地の特定の型であるか、あるいは結合超大数に埋め込める特殊なものであるかというものです。著者たちは超大数の心臓部ともいえる構造を詳しく分析し、有限の情報帳を持つ原始的なジョルダン超大数の性質を調べ上げました。特に心臓部の半単純部分が対称層線形形式のジョルダン大数で構成されていることを示したり、救済演算子を用いて玉部分と基部分の関係を解明したりするアプローチが非常に巧みです。最終的に単純単位的ジョルダン超大数は基地の5つのクラスのいずれかに同型であるか、さもなければ特定の高等式で定義される多様体部位に属するという主定理を導き出しました。これにより予想に対する判例の候補をかなり狭い範囲まで追い詰めたことになります。大数的な構造をここまで緻密に切り分けていく執念には圧倒されますね。5本目はフイフーさん、イジンリさん、グイライリウさん、シャンフアジェンさんによるビアルゲブラセオリー、ザヤンバクスターエクアチオン&レラティブロタバクスターオペレーターズフォージアッソキアチベアルゲブラス、大アソシアティブ大数における相大数理論、ヤンバクスター方程式および相対ロタバクスター演算子です。この論文では大アソシアティブ大数という構造に対して包括的な相大数理論を構築しています。これまでライプニッツ大数やデンドリフォーム大数には体系的な相大数理論があったのに、大アソシアティブ大数だけが取り残されていたので、そこを埋めたいという強い意欲が感じられますね。著者たちは特定の適合条件を満たす相大数構造を導入し、それをマニン3つ組という概念を用いて大アソシアティブ大数のペアとして効果的に表現しました。さらに大アソシアティブヤンバクスター方程式を定式化し、その対象解から三角相大数を導き出しています。ここで相対ロタバクスター演算子を導入して半直積大数の中で解を系統的に見つける手法を提示しているのが非常に巧みなアプローチだと思います。またこの理論を機に大アソシアティブ相大数からライプニッツ相大数を自然に誘導できることや理相大数の構築方法などを明らかにしました。バラバラに見えていた様々な相大数構造を大アソシアティブという視点から一本の線でつなげた非常に密度の高い研究成果です。6本目はアイテン・ペキンさんとハムルッラー・オズカヤさんによる TG ラディカルサップルメンティドモデュルズ TG ラジカル補完化群です。この論文では古典的な補完化群をさらに一般化したTG ラジカル補完化群という新しいクラスを導入して分析しています。具体的にはラジカル補完と T サム項という2つの概念を統合してより広い枠組みを作ろうとしています。すべての部分化群がラジカル補完でありながら同時に T サム項でもあるような補完を持つことを定義としていますね。面白いのがこの定義のおかげでこれまでは補完化群とは言えなかった化群までカバーできている点です。例えば整数感上の有理数化群やプリューファー P 群がこのクラスに含まれることが示されています。一方で整数感上の整数化群はここに含まれないという境界線がはっきりしていて定義の精度にこだわりが感じられます。また有限生成の TG ラジカル補完化群が T 補完化群になることや単純化群や局所化群などが全てこのクラスに属することが証明されました。大数的な操作に対しても安定した性質を持っていて非常に使い勝手の良い理論的な道具になっていると思います。7本目はリレールさんによるスキューシンメトリックフロベニウスダイアルゲブラスジアッソキアチベビアルゲブラス&ヤンバクスターイクエーションズ交対対称フロベニウスダイアルジェブラ 大アソシアティブビアルジェブラおよびヤンバクスター方程式です。この論文では結合的な積を2つ持つ結合代数の一般化である大アルジェブラに対して体系的なビアルジェブラ理論を構築しています。これまでリー代数などの多くの構造にはビアルジェブラの枠組みがありましたが、大アルジェブラにはそれが欠けていました。著者はこの空白を埋めるために大アルジェブラと共大アルジェブラを組み合わせた倍大アルジェブラという概念を導入しています。特に面白いのが大アルジェブラとライプニッツ代数の関係をビアルジェブラという一段高いレベルにまで引き上げた点です。さらに古典的なヤンバクスター方程式を模した大アソシアティブヤンバクスター方程式を定義し、その解を用いて純三角構造などを論じています。また重み付きのオメガ演算子を用いて方程式の解を解釈したり、ロタバクスター演算子との1対1の対応関係を示したりと、非常に多角的なアプローチで理論を深めています。代数的な構造を丁寧に積み上げて最終的に具体的な例まで提示している構成に著者の強いこだわりが感じられます。8本目はダニエル・ビタスさんによるマルチプリカティブワンシッティドイデアルセオリーオブヘレディタリーノエザーリアンプライムリングス遺伝的ネーター素環における情報的片側イデアル論です。この論文では有解な遺伝的ネーター素環というかなり特殊な環における片側イデアルの理論を構築しています。もともとこの種の環における両側イデアルの理論は因子を使ってうまく説明されていました。でも片側イデアルになると話が変わって、これまで適切な理論が欠けていたんです。そこで著者は積種という考え方を導入して有限長の下群をグロタンディーク群の中の像として定義し、それを因子として扱うというアプローチを取りました。単なる計算ではなく、分数イデアルから因子への写像を積種にするための合成操作を定義したのがこの研究の核心です。結果として有解で連結な環においてこの写像が単写になることなどが証明されました。特に面白いのが単純下群のサイクル構造やイデアラライザーを使って有限上の環を構成するという手法です。既存の理論とは異なり、因子の操作が単純下群の前後関係に依存するという非常に緻密な構造が明らかになっています。片側イデアルという扱いづらい対象を積種という枠組みで鮮やかに整理した点に著者の強いこだわりを感じますね。9本目は CSCC からのクロス投稿でクリスチャン・イケ・ナイメイヤーさんによるクロネッカープロダクト&イテレーティドマトリックスマルチプリケーションクロネッカー積と反復行列積です。この論文では行列の反復積にクロネッカー積を組み合わせたハイパーコンピュタントという新しい多項式を導入しています。著者の狙いは行列式とパーマネントを切り分けるための共数に依存しないアプローチを確立することでした。驚くべきはこのハイパーコンピュタントがパーマネントやケーリーの第一ハイパー行列式といった数論や代数幾何学で重要な多くの難しい多項式をその制限として含んでいる点です。さらにハミルトン路やクリークといった計算複雑性理論で有名な NP 完全問題に関連する多項式までカバーしているというから、その汎用性の高さには圧倒されます。解析には幾何学的複雑性理論が用いられており、ヒルベルト・マンフォードの判定法などを使ってこのハイパーコンピュタントがポリスタブルであること、つまり群作用による軌道が閉じていることが証明されました。代数的な構造から計算の困難さを導き出す非常に緻密で骨太な構成になっています。10本目はマス .ac からのクロス投稿でマイケル・チタヤットさん、ダニエル・ダイグルさん、アンドリー・レゲタさんによるローカリーフィニテース ETS オブデリベーションズ局所有限な導出の集合です。この論文では 台数上の同質からなる Lie 台数がどのような条件で局所有限になるのかを深く掘り下げています。特に純アフィン多様体において局所有限な同質からなる有限生成の可解 Lie 台数が弱局所有限になることを証明しました。さらに票数が0で台数的に閉じた対上の規約アフィン多様体であればこの Lie 台数は化石分になります。ここで面白いのが著者たちが導入した同質有限という概念です。ある有限集合上の値が全て0になればその同質自体が0になるという性質でこれが証明の強力な武器になっています。有限生成の可感台数などがこの性質を持つことを示しており非常に汎用性の高いアプローチだと思いました。一方でこの同質有限という仮定を外すとゴロットの構成を用いた判例によって弱局所有限にならないケースがあることも明かしています。理論的な美しさと判例による厳密な境界線が同時に提示されていてとても刺激的な内容でした。最後はマスドット QA からのクロス投稿で翔太井上さんと綾子板場さんによるブレーデッドコホモロジーオブクワジトライアングラービアルゲブラス&ブレーデッドモリタインバリアンケ純三角相対数の編み込みコホモロジーと編み込みモリタ普遍性です。この論文では線形モノイダル圏という枠組みの中で編み込み余台数に対する編み込みコチェーン複体と編み込みコホモロジーという新しい概念を導入しています。これまで群や余化間ホップ台数の対象コホモロジーという理論がありましたがそこでの対象群の作用を編み込み群の作用に置き換えより一般的な編み込みを用いることで理論を大きく拡張したのが面白いところです。具体的には余化間な設定を超えて純三角相対数まで適用できる理論を構築しています。そしてこの新しいコホモロジーが編み込み森田普遍性を持つかつまりモジュール圏の線形編み込みモノイダル同値に対して安定であるかを検証しました。結果として有限次元の純三角相対数においてはこの編み込みコホモロジーが編み込み森田普遍量であることが証明されました。スウィードラーホップ台数を用いた具体例で相対数のツイストに対する挙動が示されている点も非常に丁寧です。非可法的な件でも利用できる可能性があり組み合わせ論や安定ホモトピー論への応用が期待される非常に野心的な研究でした。さてさて今日はリーカンや相対数から8元数ジョルダン超代数そしてヤンバクスター方程式や補完化群まで数学の深淵に触れるエキサイティングな時間でした。こうした構造が織りなす世界は本当に美しく知的な刺激に満ちていますね。それではまた次回お会いしましょう。